6ページ。ピックアップ、インフォメーション。情報、税務課からのお知らせ。問い合わせ。税務課、債権管理課、本庁舎1階15番窓口、電話 22-4504。税務課、収納係、本庁舎1階16番窓口、電話 22-3182。再起士公式、LINE、アカウントからも、税証明の申請手続きができるようになりました。税証明の交付申請が、市の LINE アカウントから手続きできます。申請には、再起士公式 LINE アカウントの友達登録とマイナンバーカードの取得が必須となります。発行可能な証明書。所得課税証明書、課税証明書、非課税証明書、納税証明書、確定申告用、納付証明書、滞納のない証明書、完納証明書。交付方法。マイナンバーカードに登録された住所へ郵送します。手数料。一通300円と、郵便手数料84円。米印、郵便手数料は、通数により増えることがあります。支払い方法。クレジットカード、または LINE Pay でのお支払い。令和5年度から口座振替不能通知を廃止します。令和5年度課税分から、市税、市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税の口座振替が残高不足などで不能であった場合に発送していた口座振替不能通知書を廃止します。口座振替を利用している人は、振替日の前日までに、預貯金通帳の残高をご確認ください。口座振替が不能となった場合は、納期経過約20日後に、納付所見用の督促状を送付します。米印、督促状送付の数日前までに、税務課収納係にご連絡をいただければ、納付書を送付することもできます。カルジェンクス導入に伴い、軽自動車税、車検用納税証明書の発送を廃止します。これまで、軽自動車の車検の際、継続検査窓口に提出していた軽自動車税の納税証明書が、1月から導入された軽ジェンクスにより、原則不要となりました。また、口座振替で納税する人には、軽自動車税の車検用納税証明書を6月に発送しておりましたが、原則不要となったため、今年度から廃止します。ただし、軽ジェンクス導入後も、車検用納税証明書が必要になる場合もありますので、必要な人は、本庁舎または各振興局で発行します。納税証明書が必要となる場合、二輪の小型自動車、総排気量 250cc 超。納付したばかりのため、軽ジェンクスに納付情報が登録されていない。中古車購入直後、他の市区町村へ引っ越した直後、対象車両に過去の未納がある。なお、車両のナンバー、標識番号や名義を変更した場合は、軽自動車検査協会にお問い合わせください。軽自動車税、種別割の納付方法によっては、納付情報が、軽ジェンクスに登録されるまで、相応の日数を要する場合があります。車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。例、コンビニ納付は、2週間程度かかることがあります。7ページ。情報、市税の納税方法が拡充されます。問い合わせ。税務課、債権管理係、本庁舎1階15番窓口、電話 22-4504。税務課、収納係、本庁舎1階16番窓口、電話 22-3182。固定資産税、軽自動車税、種別割、法人市民税、住民税、特別徴収の納税方法が拡充しました。拡充した納税方法。クレジットカード、ビザ、マスターカード、JCB、アメリカンエクスプレス、ダイナーズクラブ、インターネットバンキング、口座振替、スマホ決済アプリ、地方税協同機構に採択された金融機関。米印、利用できるスマホ決済アプリは、地方税お支払いサイトでご確認ください。米印、追加された金融機関については、Lタクスホームページでご確認ください。 米印、法人市民税、住民税、特別徴収は、スマホ決済アプリでのお支払いはできません。手数料。クレジットカード払いの場合は、1万円までは37円。税抜き、1万円以上の場合は、1万円増えるごとに、75円、税抜きが加算されます。スマホ決済アプリは、事業所により手数料負担がかかる場合もあります。注意事項。領収証が必要な人は、金融機関やコンビニエンスストア、市役所本庁舎、各振興局で納入してください。スマホ決済などでお支払いが完了した後に、納入を取り消すことはできません。情報、スマホ決済で、水道料金などの支払いが可能になります。問い合わせ。営業課、料金係、本庁舎3階52番窓口、電話 22-3119。PayPay、LINEPay、PayPay などのスマホ決済アプリから、納入通知書のバーコードを読み取ることにより、水道料金などを納入できるようになりました。納入できる水道料金など、水道料金、下水道使用料、集落排水処理施設使用料、浄化槽使用料。利用方法。1、スマホ決済アプリを取得し、利用登録後、納入金額をチャージしてください。2、スマホ決済アプリを起動し、納入通知書のバーコードを読み取ります。3、金額などの内容を確認してください。注意事項。スマホ決済で納入された場合、領収証は発行されません。領収証が必要な人は、金融機関やコンビニエンスストア、市役所本庁舎、各振興局で納入してください。現在、口座振替の人で、スマホ決済を希望する場合は、営業課料金係に連絡し、支払い方法を納入通知、書払いに変更してください。支払いは二次元コード読み取りには対応していません。バーコードのみの読み取りとなります。スマホ決済でお支払いが完了した後に納入を取り消すことはできません。8ページ。情報、蒲江、深島航路の運行時刻などが変更となります。問い合わせ。地域振興課、地域振興、公共交通係、本庁舎2階42番窓口、電話 22-3005。蒲江、深島航路事務所、電話 42-1188。4月1日から、運行時刻が、次の通り、変更となりました。また、回数券や定期券の販売を開始しましたのでご利用ください。時刻表。第1便、深島発、7時8分、屋形島着、7時28分、屋形島発、7時30分、蒲江着、7時40分。第2便、蒲江発、8時、屋形島着、8時10分、屋形島発、8時12分、深島着、8時32分、深島発、8時38分発、屋形島着、8時58分、屋形島発、9時、蒲江着、9時10分。第3便、蒲江発、11時50分、屋形島着、12時、屋形島発、12時2分、深島着、12時22分、深島発、12時28分発、屋形島着、12時48分、屋形島発、12時50分、蒲江着、13時。第4便、蒲江発、16時、屋形島着、16時10分、屋形島発、16時12分、深島着、16時32分、深島発、16時38分発、屋形島着、16時58分、屋形島発、17時、蒲江着、17時10分。回数券、10枚分の料金で11枚ついてきます。蒲江、屋形島間、大人3100円、小2600円。屋形島、深島間、大人5200円、小2600円。蒲江、深島間、大人7100円、小2600円。米印、大人の障害者、身体一種、知的一種、精神一級、または、その介護者は、回数券料金から 50% 割引。定期券。通勤、通学などにかかる定期で、 1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月分が利用できます。割引率は 40% から 64% となりますが、区分や購入月数、区間により料金が異なりますのでお問い合わせください。米印大人の障害者、身体一種、知的一種、精神一級、及びその介護者、定期券の交付を受けた小児の障害者、身体二種、知的二種、精神二級、または三級の介護者については、定期券料金から 30% の割引。情報、市の組織、機構が一部変わりました。問い合わせ。行政マネジメント課、本庁舎5階89番窓口、電話 22-4073。佐伯市行政経営推進プランの取り組みとして、行政需要に柔軟な対応ができる組織を構築するため、組織・機構の見直しを行っています。令和5年度の主な改編内容は次の通りです。組織改編の一覧。新設。総務部情報推進課 DX 推進係。係名変更、廃止、移管。旧観光課観光係見直し内容係名称の変更新担当部署観光課観光国際係旧健康推進課西部分室見直し内容分室を廃止保健係健診係へ移管新担当部署健康増進課保健係健診係9ページ補助心身障害者タクシー利用券を交付申し込み、問い合わせ。障害福祉課、本庁舎2階47番窓口、電話 22-4524、または各振興局。対象者。市内に住所があり、身体障害者手帳、療育手帳、A1、A2、精神障害者保険福祉手帳、1級を持っている人、米印、身体障害者手帳は、視覚、下肢、体幹、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、免疫、肝臓機能障害で、1級、または2級に該当する人、米印上記の部位に、3級から7級の障害が複数ある人で、下表による指数の合計が、11以上の人も対象となります。級別と指数。3級、7、4級、4、5級、2、6級、1、7級、0.5。交付券。タクシー利用券、年間24枚。必要なもの。障害者手帳。米印、代理人申請は、上記に加え、代理人の本人確認書類。補助、針、灸、あんまの助成券を発行します。申し込み、問い合わせ。高齢者福祉課、地域包括ケア係、本庁舎1階11番窓口、電話 23-6800、または各振興局。令和5年度の針、灸、あんまの手術代を助成する助成券を発行します。対象者、次のいずれかに該当する人。70歳以上の人。障害者手帳、身体、療育、精神を持っている人。65歳以上70歳未満で後期高齢者医療保険被保険者。助成額1回あたり1000円12回分。申請に必要なもの。本人確認書類、保険証など、米印、代理人による申請の場合は、利用者及び代理人の本人確認書類が必要です。補助、大学など入学者に対する給付型奨学金について。申し込み、問い合わせ。学校教育課、学事係、学び2階、電話 22-4064。市内在住の人から、奨学金事業に対して寄付金をいただきましたので、寄付金を利用した返還不要の奨学金の申し込みを開始します。詳しくは、佐伯市ホームページ、学校教育課、または各振興局で配布する応募要領などをご覧ください。対象者、3月に高等学校を卒業して、大学、短期大学、専修学校専門課程に入学した1年生で、経済的理由により、就学困難な人など、米印、成績や家計基準などの審査があります。定員、25人程度。給付金額、 人当たり10万円。申し込み方法。申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えてご応募ください。選考委員会で審査し、予算の範囲内で決定します。申し込み期間。4月10日、月曜日から5月31日、水曜日。10ページ。補助、あなたの家は大丈夫ですか？申し込み、問い合わせ。建築住宅課、建築指導係、本庁舎4階、77番窓口、電話 22-3574。工事などを行う前に申し込みが必要です。詳しい要件などはお問い合わせください。申し込み期間、4月10日、月曜日から12月15日、金曜日。すべての補助は、令和6年1月31日、水曜日までに、完了の報告ができること。受付は先着順となります。耐震診断、耐震改修工事の一部補助。対象。市内で、昭和56年5月31日以前に着工した、地上階数2階以下の木造一戸建ての住宅、店舗などとの併用住宅の場合は、住宅部分の面積が2分の1以上を占めるもの。1、木造住宅耐震診断補助。補助要件。建築士、米印が耐震診断を行う住宅。補助金額。診断にかかる費用。建築士に直接支払い。自己負担額。原則5500円、診断審査手数料。募集件数、10件程度。2、木造住宅耐震改修工事補助。補助要件。次の条件すべてに該当する住宅。耐震診断の結果、上部構造評点が 1.0 未満の住宅。建築士が耐震補強設計を行い、補強後の上部構造評点が 1.0 以上となる住宅。補助金額。改修工事にかかった費用の3分の2。原則上限100万円。場合により120万円。今年度から改修工事補助金の上限が増額されました。補助金を業者に直接支払うことで初期費用の負担を軽減する内裏受領制度も選択できます。耐震改修工事は住宅リフォーム減税の対象となります。募集件数4件程度。3、耐震シェルター設置工事補助。補助要件。大分県建築士事務所協会の認定を受けたもので、耐震診断の結果、1階部分の上部構造評点が 0.7 未満の住宅に設置するもの。補助金額。設置工事にかかった費用の3分の2。上限30万円。募集予定件数1件。1から3、共通。米印、建築士は、所定の講習を受講し、協議会に登録された人。危険なブロック塀などの除却工事の一部補助。対象。次の基準を満たすコンクリートブロック作り、石造、レンガ作りなどの塀や門柱。米印、柵、フェンスなどと混用された場合を含む。個人の所有で市内に設置されており、地震時に倒壊の恐れがあるもの。高さが1メートル以上で、一般の交通のある道に面しているもの。補助金額。対象経費の2分の1、上限10万円。米印、塀の長さに応じて上限あり。募集件数10件程度。3世代リフォーム工事の一部補助。対象工事。玄関、トイレ、浴室、台所のうち、一部以上を増設する工事と、それに関連した工事。補助要件。18歳未満の子供がおり、3世帯以上が居住する住宅。所有者が居住する市内の住宅。市内の施工業者が工事を行う住宅。昭和56年5月31日以前に着工した一戸建ての在来工法による木造住宅である場合は、耐震性が確認されている住宅。補助金額。対象工事にかかった費用の2分の1、上限72万円。 募集件数2件。11ページ。補助、男女が、共に、個性と能力を発揮できる取り組みに対して補助金を交付します。申し込み、問い合わせ。福祉保健企画課、人権推進、男女共同参画係、本庁舎2階、46番窓口、電話 22-3085。補助金の名称。佐伯市地域女性活躍推進事業補助金。補助対象。ジェンダーギャップ、男女格差問題解決。男性の家事、育児参画。女性の活躍推進。固定的性別役割意識の解消につながる取り組みを行う市民団体。令和4年の取り組み事例。地域の課題解決に資する女性リーダー育成講演会、女性の企業応援セミナー。男女が共に学ぶ料理教室、高校生が企画する先輩パパから学ぶ育児に関する研修会など。申し込み方法。応募申請書、企画提案書、収支予算書などを作成し提出。書類は、福祉保健企画課窓口、振興局に備えているほか、市のホームページからも印刷できます。補助上限額、10万円、1事業あたり。審査会、プレゼンテーション、5月20日、土曜日。申し込み期限、4月28日、金曜日、17時。補助、食のまちづくり推進活動、補助金。問い合わせ。ブランド推進課、本庁舎2階37番窓口、電話 22-4673。食のまちづくりに向けた市民活動を支援するため、食育活動を行う団体などに補助金を交付します。対象事業。食育に関する講演会や研修会など、地産地消や食の知識普及に向けた料理教室、食の生産現場との交流や体験の場作りを目的とした農林漁業体験、収穫体験など食、食材やオーガニックの普及に関する調査、研究、その他必要と認められる食育活動など、営利を目的とした商品開発などは該当しません。米印、令和6年2月末までに完了する事業、米印同事業に対しての申し込みは、3年を上限としています。申し込み方法。事業計画書、収支予算書などを作成し提出。書類は、ブランド推進課窓口、または各振興局に備えているほか、市のホームページからも印刷できます。補助上限額。1事業あたり15万円。審査会、プレゼンテーション。4月22日、土曜日。申し込み期限。4月14日、金曜日、17時。12ページ。募集、離れぐしませんか。花のある街づくりを応援します。申し込み、問い合わせ。環境対策課、環境企画係。本庁舎3階57番窓口、電話 22-3995、または各振興局。離れぐとは、花を愛し、ラブ、花を楽しみ、エンジョイ、花を、が、育てる、グロー活動のことで、佐伯市の造語です。佐伯市では、花のある街づくりを通じて、潤いのある街づくり、地域コミュニティ活動を推進するために、各種団体に、花の苗や、種子、プランター、園芸用土を支給します。対象。市内を活動拠点とする団体。米印、個人では申請できません。設置場所。公園、広場など人目に触れ、管理者の承諾を得ている場所。支給内容。花苗。花壇の場合は、1平方メートルあたり25ポットまで。プランターの場合は、1基あたり3ポットまで。米印、上限300ポット。種子。花壇の場合は、1平方メートルあたり1袋。プランターの場合は、1基あたり1袋。米印、上限10袋。プランター。年度あたり、前期と後期合わせて。米印、上限100基。園芸用土。花壇の場合は1平方メートルあたり1袋。プランターの場合は2基あたり1袋。 1回の申請につき上限20袋。花の苗種類。マリーゴールド、千日紅、ペチュニア、ベゴニア、赤サルビア、青サルビア。種子種類。コスモス、百日草、羽毛系統、ひまわり、インパチエンス、松葉ボタン。米印、各種申し込み。多数の場合は、支給数量が少なくなる場合があります。申請期間、4月3日、月曜日から、5月2日、火曜日。申請方法、申請用紙は、環境対策課、または各振興局で配布。米印市のホームページからダウンロードすることもできます。情報、狂犬病予防注射を受けましょう。問い合わせ。環境対策課、環境保全係、本庁舎3階、57番窓口、電話 22-3956、または各振興局。毎年4月から6月は狂犬病予防注射期間です。犬の飼い主は、狂犬病予防法により、生涯1回の飼い犬登録と、毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。市内各地で集合注射を実施しますので、都合の良い会場で受けてください。米印、注射会場の一部変更がありますのでご注意ください。かかりつけの動物病院でも接種できます。狂犬病予防集合注射の日程などにつきましては、市のホームページ、または受付表と一緒に送付される案内チラシをご覧ください。対象。生後91日以上の犬。予防注射の料金。3250円。米印、釣り線が出ないようにご準備ください。注意事項。犬の登録が済んでいる人には、受付表をお送りしますので、受付表の裏面にある問診票に、健康状態を、ご記入の上、注射会場へ持参してください。体調の悪い犬、病歴のある犬は、受付表を、お持ちの上、動物病院で注射を受けてください。獣医師から予防注射を受けない方がいいと診断された場合は、動物病院で猶予証明書をもらい、市の窓口に提出してください。転入に伴う犬の登録は、集合注射会場では手続きができないため、市の窓口で行ってください。犬が死亡した時や、所有者が変更になった場合は届け出が必要です。詳しくはお問い合わせください。